聖書をお読みいたします。エレミア書の25章30節から38節まで。あなたはこれらの言葉をすべて彼らに予言して言うがよい。主は高い天から吠えたけり、聖なる宮から声を轟かされる。その牧場に向かって吠えたけり、この地のすべての住民に向かって、酒舟を踏む者のように叫び声を上げられる。その響きは地の果てに至る。主は諸国民と争い、憎なる者をすべて裁き、主に逆らう者を剣に渡される、と主は言われる。万軍の主はこう言われる。見よ、災いが一つの民から出て他の民に及ぶ。激しい嵐が地の果てから起こる。その日には主に差し貫かれた者が地の果てから地の果てまで嘆くこともなく横たわる。集められることも葬られることもなく地の表に撒き散らされて肥やしとなる。牧者たちを嘆き叫べ。群れを率いる者らよ、灰をその身にかぶれ。お前たちがほふられる時が満ちた。お前たちは尊い器のように砕かれて倒れる。牧者は逃げ場を失い、群れを率いる者は酒どころを失う。牧者の叫ぶ声、群れを率いる者の嘆く声がする。主が彼らの牧草地を荒らされるからだ。平和な牧場は滅ぼされる。主の激しい怒りによって。主は若獅子のようにその住処を捨てられたので、彼らの地は荒れ地となった。脅かす主の怒り、激しい怒りのゆえに。本日は救い主イエス様の小判ザメになろうというお話です。一昔前には小学校の理科室、実験室に行きますと、さまざまな標本が飾ってありました。私自身が育った町は海に面したところでしたので、なんとその標本の一つには小判ザメがありました。とてもグロテスクな魚です。普通魚といえばその体がその一匹で完結している、その一匹でこう自由に大海原を泳げるものになっているんですけれども、こと小判ザメに関してはそのようにはなっていなくて、なぜかこう学校のグランダでこう体を激しくこうすりむいた時にできるぐちゅぐちゅしたこのかすり傷のような、その小判のようなものがこう頭の上にくっついています。ああこれで大きな魚サメなどにこうくっついて一緒に移動していくんだなというのがわかります。江戸時代でちょうど1両というと十数万円に相当するその金貨だったわけですけど、その当時の小判にとってもよく似たその面を頭の上に小判が乗っているような形でしたので、小判ザメと呼んでいるようです。大きくなって小判ザメっていうのはただのある魚の一種を指した言葉だけではなくて、人間に関しても小判ザメって言うんだというのを学びました。自分を押し殺しつつ権力を握った人物、大物の陰で暗躍する、そういう人物のことを小判ザメというのだと知りました。もともとはグロテスクなその小判ザメという魚なんですけれども、そのような小賢しい 人物、人間像というものがそれに重なると、ますます小判ザメが憎らしく思えるようになりました。似た表現に遭遇という言葉もあります。狩りをするときに狩人が犬を放って、鳥とか獣をこう追い立てる、その役割を果たす犬のことを走る天狗の具ですけども、遭遇というふうに言っています。両者とも一般社会では蔑まれている方々です。でところがキリスト教会に通って聖書を読んだり、聖書に親しんだり、また牧師の話を聞いたりしていると、あのグロテスクな小判ザメに、なんか自分もならなくちゃいけないんだというふうにだんだんこう感じるわけです。それはこの世の権力者や会社の社長さんの小判ザメになれという話では全くありません。そうではなくて、救い主イエス・キリストの小判ザメになれ、そういうふうに聞こえてきます。私自身は教会に出会ったのが小学生の頃でしたので、そんなふうになればいいのかっていうのを子どもの頃にこう素直に受け入れることができたんだと思います。イエス様は子どものような純真な人間のことをとても愛してらっしゃいますけれども、大人に対してイエス様が俺の小判ザメになれ、俺の子分になれって言ったら、やっぱり男性なんかはぎょっとしてしまうと思いますけれども、子供であれば、もともと子供って親の小判ザメとして成人するまでを過ごしていますので、ああ親の代わりにイエス様の小判ザメになればいいんだっていうのはスッと入る真理なわけです。小判ザメ、相手がイエス様であっても小判ザメのような人間っていうのは、やっぱり周りからグロテスクと言われなかったとしても、やっぱりあまり気持ちいいものではないと思いますので、やっぱり嫌われると思います。でもイエス様ご自身は天地を作られた神様、父なる神様の小判ザメとして2000年前にその生涯を送られましたので、私たちも救い主イエス様の小判ザメになるっていうのは、神様の論理からすればすごく真っ当なことなんだ、神様の世界から見るとよく理解できるようになると思います。私たち人間にはとても大きなプライドがあると思います。どこかの組織に所属してそこで実力者と認められれば、周囲に対して何らかの影響力を及ぼせるようになって、自分は認められ尊敬される、そういう世界にみんな生きています。でもしそういう中で自分はそうはなれないな、それでもやっぱり認められたいと思うと、やっぱり実力者の影に立ってその人の小判ザメのようになって生きていくという選択肢が非常にリアルなオプションになってきます。権力者の影に隠れて暗躍する、それが自己実現への道と思えてくるものだと思います。しかし私たちの社会ではそれは武家社会の精神を受け継ぐような、ある意味大和魂を誇りに思うような人はそういう小判ザメを嫌う、大嫌い、どうして俺が小判ザメにならなきゃいけないんだって普通思うと思います。しかし女性の中では、これ別に女性蔑視のための発言ではないんですけれども、女性の中には上手にこう小判ザメではないんですけれども、小判ザメのような感じで上手にこう役割を演じてしまうという方もあるかと思います。まあ、そういうことで教会、キリスト教会って究極的には イエス様の小判ざめになることが求められているのであるならば、そうであるならばやっぱりキリスト教会に、今日の私たちの教会もそうなんですけども、男性が少ないっていうのは当然のことですよね。プライドを捨ててイエス様の小判ざめになるなんて自分に許せないっていう人はいっぱいいます。その結果、こう小判ざめにはならなかったとしても、それに似た役割を果たすということにあまり大きな問題を感じない女性の方が、日本社会においてはキリスト教会に入りやすいということだと思います。そのような文化的な背景を引きずって、多くの方々が、一部の方々が、教会に来る男っていうのはどっか変わってるとか頼りないとか、いろいろ言いたいことをこうおっしゃる方もあります。それはそのような武士の文化を引きずっているから、そして時によ場合によってはイエス様と麗しい関係を作ることの素晴らしさっていうのが十分わからないので、そういう評価につながるのだと思います。多くの男性は小判ざめになることを心から嫌がって、本当はもらえるはずのイエス様の絶大なるお恵みを受け取り損ねて、受け取り損ねることによって自分の家族や親戚や友人や職場を本来できるほどには幸せにできないという結果を招いているのが現実だと思います。同じ小判ざめのような生き方といっても、真っ向イエス様にくっついて、もう何でもイエス様のイエス様イエスマンをしますという人もあれば、他方でいや僕はそこまでできなくて遠くからイエス様についていくだけという方もあると思います。しかしそれによって自分自身と教会の発展が阻まれるという結果を招いていると私自身は感じています。実際問題は、私たち人間はそれほど一人でやっていけるほど強い存在ではありません。波風、こう荒波の中に私たち一人で放り込まれると、必ず何かに頼らないと自分が立って進めないという状態になります。11年前にはそのような状態が露見する出来事が起こりました。2万人以上の方々が本当に命を失い、何十万人の方々が愛する家族、親戚、友人を、また職場の同僚を、部下を失うという大きな悲劇に見舞われました。津波と地震が人間を襲いました。人間が作り上げた建造物、防波堤などがどれほど脆いものか、私たちは自然の猛威のお目の前にして思い知らされる、叩きのめされることとなりました。そして原子力発電が社会の発展につながるという話が実は嘘に過ぎなかったということも暴露されました。私たちは自分が本当は無力であるということを自分自身悟ることも、他人に知られることも極端に嫌がっています。ですから毎日の生活においても、私たちは何か心の拠り所になるものを心の奥底で持っていて、それにしがみついて毎日生活しています。お金に頼って生きている方、それは11年前の津波の時に両ポケットにたくさんの札束を入れて亡くなっていった人が、そういう人だったんだということが今になればわかります。先祖崇拝が自分の心の何よりもの支えだと思っていた方々は、津波が来るというのを分かっていながら、大切なものだと言って自宅の仏壇の前に行って遺灰を取りに行く、それによって命を失っていきました。学校の先生が自分たちを守ってくれるんだ、不安な時は先生に頼ろう、そう思っていた 石巻市の大川小学校の子どもたちは、先生の判断ミスによって川の防波堤を川上に登ることによって津波に飲み込まれていきました。そのように私たちは人の見えないところでは何かに頼っている。そしてそれは個人だけでなくて、実際には国家としても何かに頼っているという現実があります。政府は税金によって運営していますので、税金が取れなくなると自分たちの首を絞めてしまうことになります。ですから何とかして税金を増やさなくてはいけない。お金に頼った運営がなされています。また安全保障に関しての問題、原子力発電所の利用に関する問題、また教育の分野においても、私たちの国はこの70数年間海をまたいだ遠い隣の国に依存する形で政策を進めてきました。その国と戦争をして負けたということを契機にして、その国のある意味言いなりのような形になって防衛問題の対処をしてきましたし、その国の意向に沿って小学校中学校の教育制度を全面的に作り変えて70数年間を過ごしてきました。国家としてはある意味その国に魂を売ったという形で運営をしてきました。私たちのメンタリティというのは、赤信号をみんなで渡れば怖くない、国全体として魂を売ったのであれば、まあみんな売ってるんだからいいだろう、キリスト教会にやってきて個々人がイエス・キリストにあなたは魂を売りますか問われた時にどうでしょうか。踏み上を踏むでしょうか。私たちはその時になって個々人の選択を迫られる時に、実際には私たちはイエス様に魂を売るわけではないかもしれませんけれども、あなたは小判ザメになりますか聞かれた時に、みんなが渡らないんだったら自分も渡らないという気持ちにどうしても傾いてしまいがちです。2022年の3月を過ごしています。イエス様の十字架の見苦しみ、私たちを愛してやまないがゆえにイエス様は十字架で死んでくださいましたけれども、その苦しみが自分のためになされたと思いながら過ごすこの40日間です。先ほどのお祈りにもありました通りです。神様は私たちが心の奥底で何にしがみついて毎日を過ごしているのかよくご存知です。他人は騙せても、また自分自身は騙すことができても、神様は騙すことができません。大きな会社にいるから大丈夫だ、親が大きな事業を営んでいるから大丈夫だ、自分の家には不動産がある、親戚に政治家がいるとか、知り合いが大物だとか、結婚相手が社会的にとても立派な人だと思われているからとか、銀行口座に何百万何千万円の預金があるかとかからとか、または国の年金健康保険の制度がしっかりしていて自分自身もね健康保険に入っているから大丈夫だとか、私たちの国は先進国だからだとか、もしくは自分は普段よくお先祖様にご飯をあげてお水をあげて先祖に守られているから大丈夫だとか、そのような隠れた部分で私たちは何か安心材料を得て平安を得ているという現実があると思います。その結果救い主への依存度が下がっています。エレミヤ書の25章というのはそのような救い主、天地創造の神様に対する依存度が低い人たちに対して 警告を発しています。30節です。あなたはこれらの言葉をすべて彼らに預言して言うがよい。主なる神様から預言者エレミアへの預けられた言葉が次に登場します。主は高い天から吠えたけり、聖なる宮から声をとどろかされる。その牧場に向かって吠えたけり、この地のすべての住民に向かって酒舟を踏む者のように叫び声を上げられる。その響きは地の果てに至る。主は諸国の民、諸国民と争い、憎なる者をすべて裁き、主に逆らう者を剣に渡されると主は言われる。神様への依存度が低いという方々は、隠れたところで何かに頼って神様に逆らってしまう。それを神様は裁かれるとおっしゃいました。この25章はヨシアの子ヨヤキムの第4年にと書いてあります。今まで見た何章かよりもより前の出来事であることを示しています。これからバビロン捕囚が起こって、それでどうなるのかが記されています。特に11節12節にはバビロンの王に70年間仕えるのだということが示されています。自分たちが外国に連れられていったら、そこで、しばらく帰ってこれないのだということがここで明らかにされています。本当に君たちは外国に連れて行かれるんだよ、そういうことをイエス様がエレミアを通して神様は伝えてくださいました。私たちは自分自身を振り返って、当時のユダヤ人と比べてどうだと言えるでしょうか。イエス様の小判のようになってイエス様に従いますと言えるでしょうか。繰り返しますけれども、救い主イエス様ご自身は父なる神様の小判のようにしてその生涯を終えられました。ですから、というか天地を作られた神様ご自身が、私たち人間とは非常に感覚の異なる存在でいらっしゃいます。私たちは神様はこういう方に違いないというふうに思って普段生活するんですけれども、いつもそれがこう裏切られて、自分の知らない品性、自分の知らない考え方を神様日々私たちに教えてくださいます。ですから聖書は毎日読んで黙想しましょうという運動をさせていただいています。日々新しい神様を発見し、日々自分自身を新しくして生きていこうと呼びかけさせていただいています。ですからイエス様ご自身が現れて、神様の小判のようにして、父なる神様の伝えたいことを毎日ユダヤ人に伝えるということになると、それは当時のユダヤの指導者たちにとってはかなり耳の痛い話を含むこととなります。そしてその結果、あまりにも耳に痛かったので、指導者たちはイエス様をぶっ殺すという決断を下し、その計画を実現させてしまいました。父なる神様はこのままではユダヤ人は滅んでしまう、イエス様もこの十字架の苦しみを受けるために最後にエルサレムの都に登られた時に、エルサレムを見て涙を流された。メンドリが雛を集めるように、何度あなたたちに語りかけたことだろうか。その後40年後にやってくるエルサレムのローマ軍による滅亡というのがイエス様の目に浮かんで、悲しみに浸りながらイエス様はエルサレムの都に 日曜日に入られたのでした。そのようなことが分かっていたから、イエス様は厳しい言葉を指導者にいくつも投げかけられました。それに対して指導者の側は、作られた人間の立場を捨てて自分が神のような判断力を持っていると錯覚して、本末転倒というか主客転倒というか、イエス様を十字架につけるという方に踏み出してしまったのでした。しかしそのイエス様の見苦しみが自分たちのためになされたものだと受け入れる方々は、イエス様の罪滅ぼしの生贄が自分のものとなって罪許され、イエス様に与えられた、神から与えられていた命が自分のものとなって、私たちは永遠の御国に入るものとなるのです。命救われたものは自分の努力や業績や財産や犠牲によってではなくて、イエス様の十字架という神様のプレゼントを素直に受け入れることによって、悪霊の支配から救い出されて死後神の国に入ることになります。罪許されてから実際に自分が死んでしまうまでの間、同様にイエス様の教えを素直に受け入れるように私たちは招かれています。しかし侍のプライドが許さないということで、なかなか素直になれないという現実もそこにあります。神様は私たち一人一人を極端なまでに愛してくださっています。私たちがどんなに大きな罪を犯し、どれほど他人を傷つけ、また神様に暴言を吐いたとしても、神様の愛は変わるものではありません。何かやろうとして、友達や家族に大事な約束をして果たせなかったとしても、神様は私たちのことをつなぎ止めて、どんな失敗をも乗り越えて愛し続けてくださっています。それはなぜかというと、私たちが今までの自分の殻を、古い殻を打ち破って、新しいキリストを身につけて、ますます神様に従うものとなることによって、この地上に神の国を広げていくためでもあります。宇宙全体に神の法則が埋め込まれています。その法則に従って生きることができれば、神様の恵みが私たちに降ってきます。その法則というのは、モーセが伝えた律法であり、またイエス様が教えてくださった教えであります。ところが私たちは拒んざめになりたくはないという思いがあって、その一部をどうしても拒んでしまう、そういう性癖があります。しかしもしここで少し心を入れ替えて、入れ替えるというところが悔い改めのポイントなんですけれども、自分の罪を、自分の失敗を見つめて自分を打ち叩くのをやめて、心を入れ替えて、ちょっと古い自分から脱皮しようと、ちょっとでもいいから新しいやり方を身につけよう、そう思って新しい世界に飛び込んでいくときに、自分を通して多くの人たちが幸せになる、そういう結果を得ることができます。津波が来たときに命救われたのは、着の身着のまま全てを捨てて山に逃げたような人たちです。ルカ福音書を見ると、イエス様の弟子になる条件として、2万人の軍隊が押し寄せてきたときに、自分たちの1万人の軍隊でそれを押し戻すことができるかどうか じっくり腰を落ち着けて考える、王様は考えるじゃないか、ルカ福音書に書いてあります。私たちが自分の力で未来を切り開くことができるのか、イエス様以外の何者かにすがって、それを頼りにして未来を開いていくことができるのか、それとも言葉は悪いですけれども、イエス様に魂を売るような形で、言葉は悪いですけれども、イエス様を拒むためのになることによって自分の未来を切り開いていくことができるのか、その時の王様のように腰を落ち着けて今考えてみるべきではないでしょうか。エレミアの予言を拒絶した当時のユダヤ人たちは、実際にバビロンの国に連れて行かれて、70年の長い年を過ごして自分の祖国に帰っていくことができました。そこで彼らは新しい民族に生まれ変わることができました。異国の地で彼らは自分たちの常識で生きるのでなくて、神様の声に聞き従うという新しい生き方を、外国の恥ずかしめの地でそれを学んだから、そのように祝福されたのでした。コバンザメは他人にも、また自分自身にも嫌われる生き方かもしれません。しかし実際には心の奥底でイエス様以外の別なものにしがみついている自分がいることも、私たちは認めなければなりません。そのような人前ではカッコつけていても、実際には心の奥底で何か別のものに頼っている、それは小判ザメよりももっとグロテスクな自分であるはずです。プライドを捨ててイエス様の弟子となることができるのかどうか、そこから私たちの人生は大きく変わってきます。
お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様が十字架の見苦しみをもって私たちを救ってくださったことを思い起こします。あなたの御言葉は厳しく、従うこと難しい状況がいくつもあります。しかしイエス様がそれほどまでに私たちを愛し慈しんでくださったことを思うと、考えが変わってきます。神様、どうぞ私たちを聖霊なる神様の力で捉えて、あなたに付き従うものとに作り変えてください。私たち勇気を持って掴み取りますので、あなたの招きが私たちの人生を貫きますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。